尊内美術の時間。美術を身近にする番組、尊内美術の時間。今回はアンリ・ルソーについて、尊内プロジェクトラチがお送りいたします。さて、今回はルソーという画家についてご紹介していきます。ルソーというのはですね、素朴派を代表する画家と言われていまして、あのピカソがルソーのために夜会を開く、ルソーを称賛するために一つパーティーを開いたっていうエピソードがありまして、まあそうやって言われるとね、あ、すごい画家なんだっていうふうに思いますよね。まあなんですが、ルソーの絵を見てすごく純粋に、あ、めちゃくちゃ上手ですねっていう人あんまりいないかなって思うんですよ。なんかどちらかというと味があるよねっていうような表現の方がしっくりくるかなと思います。私もね、あの学生の時ありました。なんか友達、女友達と集まってね、彼氏できたんだって言って、彼氏の写真見せてくれるんですよ。で、あ、かっこいいってみんなに言われてるんですね。で、私も、彼氏できたんだって言って彼氏の写真見せると、あー、うん、優しそうだよねって言われる。優しそうだよね、めっちゃ言われたんですよ。あの、優しそうで、女友達の優しそうだよねは褒め言葉ではないですからね。まあ、そんな感じで、ルソーってね、うまいとかっていうよりは、うん、なんか優しそうだよねって言われるタイプの画家だと、作品だと思います。当時の、ルソーの評価っていうのも生前あんま人気じゃなかったんですね。まあそうなんですけど、このルソー、現代に残る芸術家に今はなっているということになるんです。じゃあなんでその当時あんまり人気でなかった、どちらかというとちょっとからかわれていたルソーが、後世に残るような芸術家になったのか、この辺を今回は紐解いていこうかなと思います。今回も画家ダイジェスト、そして代表作ピックアップ、そしておまけの音声をつけていきます。3本立てでやっていきます。今回の代表作は晩年に制作した夢という作品をご紹介していきます。そしてオーディオブックドット JP のおまけ配信では、素朴派の素顔ということで、素朴派ってそもそも何なのっていうところをまとめていきますので、ぜひ、オーディオブックのご視聴並びに、ポッドキャスト、スポティファイ、そしてラジオクラウド、アマゾンミュージックのご視聴をどうぞよろしくお願いします。早速本編に入っていきましょう。さて、アンリ・ルソー、1844年フランスの、ラヴァルというところで生まれます。19世紀から20世紀にかけて活躍した画家ですね。まあ、この画家ダイジェストを今までこの番組でいろいろやってきたと思うんですけど、まあ、大体よくあるパターンとしては、10歳前半ぐらいの時に、あ、君は絵が上手だねって言われて、でその後アカデミーに行ったりとか、どっかに弟子入りをするとかって言って、培っていって、技術を培っていって、その後画家に大成するっていうのが、まあよくあるパターンでした。まあそれがね、歴史を下るとだんだんそうではないイレギュラーな人たちもたくさん出てきます。このルソーもこのイレギュラーの一人。実はですね、このルソー、画家としての技術というのはほぼ独学で学んでいます。まあ、独学っていうとね、例えばレオナルド・ダ・ヴィンチの時に、あの人は万能の天才と呼ばれていますが、レオナルド・ダ・ヴィンチもいろんな学問を精通していたのをほぼ独学で学んでいるんですね。まあ、画家としてのキャリアというのはベロッキオ工房っていうところに一回弟子入りをするので、まあ、そこの辺はね、あの師匠についてっていうことなんですけど、その他の学問はほとんど自分で本を買って、その当時すごい高かったで貴重な、本っていうのをたくさん買って、それで学んだっていう。なので独学、もう画家で独学って言ったらね、そのダヴィンチのイメージが強いので、まあすごいな、歴史に残る画家っていうのはやっぱり違うなっていうふうに思うじゃないですか。なんですが、当時のルソーの評判っていうのは、アマチュアのヘボ絵描きだと言われていたんですね。いや、もうひどい言いようですよね。ヘボ絵描きだって言われたりとか、日曜画家だって言われてたんですね。日曜画家っていうのはどっちかというと悪口で言われてたんですけど、日曜日の画家 まあね、お仕事がない休日の日に、余暇を楽しむために絵を描くっていう風に日曜画家だって言われてたんですね。でルソー本人はめちゃめちゃ大真面目に絵を描くんですけど、まあどうせね仕事しながら絵描いてるんでしょっていう風に言われていたんです。まあそれもそのはずで、ルソーの本職はパリ市の入試税関で徴収員として働いていました。まあ、そんなにね忙しい仕事でもなかったみたいなので、たっぷりと休暇があったんですね。なのでその休日とか休暇の時に、まあ、油絵で絵を描いていたという風な感じだそうです。まあ、この、入試税関で徴収員として働いていた、まあ、一職員なんですけど、後々ねルソーっていうのはだいぶホラ吹きになってきて、もうじいさんになってくるとね、若い頃はな俺は税管理でやってたんだ、税管理のルソーと呼んでくれっていう風に言ってたんです。ちょっと大きく言うんですね。なのでルソーっていうのは、まあ、だいぶ平平凡凡な画家人生を送っていくんですけど、若い頃の学業成績とかっていうのもまあ平均的な平凡なものだし、まあ、雇い主からねちょっと小銭盗んでちょっと逮捕されちゃったりとか、まあ、ちょっとねおちょこちょいな感じのところもあるんですけど、まあ、ちょっとねおじいちゃんになってくるとちょっと大きく言うんですよ。しかもルソーめちゃめちゃピュアですから、なんか人を騙そうと思って嘘をついているとかホラ吹きをしているとかではなくって、なんかすごく純粋に嘘つくんですね。自分がめちゃくちゃ絵が上手いっていう風に自負してる、自画自賛してますから。でも周りからはちょっとからかわれている感じ、そういうのがルソーの、像だと思います。で本人はルーブルで模写をしてみたりとか、当時の代表的な画家に助言をもらったりとかして、めちゃめちゃ前のめりに絵を描いていくんですよ。日曜画家と呼ばれながらね。だから自信があった。なんだけど、まあ惨めな生活なんですね。そんなに絵が売れるわけでもないし、まあ一職員ですからそんなに給料があるわけではない。で油絵を描くっていうのもそれなりにお金がかかるので、まあちょっと貧乏生活が続いていたんですね。でも惨めな生活を見てられない隣人の人たちがこうルソーの面倒を見てあげるっていうような、生活だったみたいです。そしてね、仲間、画家仲間とか批評家からからかわれるわけですよ。で本人はルーブルで模写とかしているから、独学でめっちゃ学んでるっていうつもりなんですけど、伝統的なテクニック、まあなんか遠近法だとか、あとは構図のやり方だとかっていうところが全然あんまりできてないんですね。まあ、めちゃくちゃというか、まあ、人物画とか肖像画を若い頃描いていくんですけど、その人物画もね地に足ついてないというか、ちょっと浮いてるように見えるんですよ。で本人は全然浮かせようとも思って描いてるわけではない、もう自信満々に描くんですけど、なんか我々今の我々から見てもなんかあんまり地に足ついてないよねとか、あとこの人後ろにいるのにめっちゃ大きく描いてないみたいな感じで絵を描き続けるんですよ。はい、そんなルソー、このルソーがねだんだん認め始められるんですよ。それがねルソー晩年になってからなんです。まあ、ルソーっていうのは、まあ、遅咲きと言っていいんじゃないでしょうか。49歳に退職をして、それで本格的に画家として歩み始めるので、画家人生としてはだいぶおじちゃんになってから始まるんですね。で、晩年60歳を過ぎてからようやくルソーというのは認め始められます。1908年にそのピカソが自分のアトリエにルソーを呼んで、でルソーを称える夜会っていうのをね、パーティーを開くとか、そしてね没後すぐにめちゃめちゃ称賛されるんですよ。シュールレアリズムたちがもうルソーを称賛するんですね。この不条理の驚くべき見本であるっていうような言い方をして、今までの常識にとらわれない理想の形、夢の世界を描いているんだっていうふうにみんながお手本にしたというのが、ルソーの人生でした。はい、これがルソー画家ダイジェストでした。ちょっとね可愛らしいおじさんっていう私のイメージなんですよね。なんか自分は一生懸命やってるんです。でめちゃめちゃピュアなんですよ。で自分のことめちゃめちゃ信じてるんだけど、周りからちょっとからかわれる。でちょっとね小銭盗んだりとか、ちょっとホラ吹きをしたりとかってするんだけど、でもなんかねこう周りの人がちょっとずつからかってくる。だけど後に このルソーが伝統的な技法にとらわれない描き方だっていうふうに称賛されるっていうことなんですよね。例えばピカソなんてキュビズム描くじゃないですか。その今までのあり方、芸術のあり方ってこうだよねっていう固定概念を覆す人たち、シュールレアリズムもそれまでの、見たものを写実的に描こうではなくって、心情、空想の世界っていうものを描いていこうっていう新しいものにブレイクしようとした人たちにルソーは認められることになるんですよ。そうやって考えると、あ、確かにルソーがいたからこそこの後世の人たちが生まれてきたかもしれないですし、このターニングポイントでルソーという一人の画家がね、生まれて生きてきたっていうところが私はポイントになってくるんじゃないかなと思います。さあ、そんな理想系夢の世界を描いていた、ルソーの代表作ピックアップ、今回は1910年、本当に最晩年に描いた夢という作品です。別名ヤドビカの夢と呼ばれているんですが、このヤドビカっていう、若い女性を、中央の左側に置いた、ジャングルの作品なんですね。で、このジャングルの作品、その若い頃は肖像画とか風景画とかいっぱい描くんですよ。で、なんかどれもなんとなくみんな浮いてるし、ちょっとおじさんっぽいっていうか、ちょっとキモカワなね、あの表情をしている女の子とかを描いていくんですけど、このジャングルを描き出してからめちゃめちゃ評価が良くなるんですよ。このジャングルを描いた植田ライオンっていう作品が、展覧会で入選する。で、このあたりからようやく、あ、画家として一人前だよねっていうふうになんとなく称賛される。で、あの世話をしていた隣人の人もちょっとホッとするんですよ。あ、ルソーさん入選したんですねっていう感じで。だからこそのこの最晩年に描かれた夢という作品は最高傑作と言っていいんじゃないでしょうか。なんかね、この浮いてる、肖像が描いた時に浮くんですよ。なんか知らないけど、本人浮くつもりないんですけど、で、なかなか足元が描けないって言って、だんだんね、肖像画にしても、地面にちょっと不自然に草を描き出すんですよ。こう足元を見せない描き方をだんだんしていくんですね。で、その後にジャングルで、もう画面全体にこう草木を散りばめて、で、そこに、動物を描いたりとか、ヤドビカの夢だったらヤドビカを描くとか、そういう描き方をだんだん、形成していきます。で、このジャングルを題材にするっていうのもエピソードがありまして、ルソーさんなんでジャングル描き出したんですかっていうふうに質問された時にちょっとほら吹くんですよ。いやー、私が若い頃はね、軍に入隊してたんですよね。本当に軍に入隊するんですよ、ルソーっていうのは。若い頃にその雇い主から小銭盗んで逮捕されたんで、名誉挽回として軍に入隊をするっていうのが確かにエピソードとしてはあるんですよね。で、若い頃、そう、私が若い頃はね、すごかったんですよ。まあ、税関理ルソーとかっていうホラーも吹いてますからね。いや、あの頃ね、いや、若いやつは知らないだろうけれど、あの頃、アンジェに駐屯して、歩兵隊として入隊する。で、その時に、あの頃はね、ナポレオン3世がメキシコに遠征する。そういう時代あったでしょ？ね、フランスが、メキシコに大金を貸してた。でもね、メキシコが全然返してこないんだよ、メキシコの政府が。だから、ナポレオン3世は軍隊を派遣して、メキシコに行くと。で、メキシコを征服する、そういう時代あったでしょ？歴史で習わなかった？若いやつは知らないよな。その時のね、メキシコの風景をね、なんとなく思い出すんだよ。こうやってジャングルを描いてたらねっていう風にホラー吹くんですよ。でも実際は、そのルソーが入隊した時期と、ナポレオンが、軍隊を派遣して征服した時期って微妙に違うんですよ。だからルソーはメキシコ行ってないんですね。行ってないんだけど、いやー、メキシコの風景を思い出すなって言って絵描いてるんですよね。ね、ちょっとその辺も可愛らしいですよね。実際は、パリの植物園の温室に、そのジャングルのね、こう、熱帯雨林の生い茂ったところっていうのがあるので、そこにね、すごい足しげく通ってパリの植物園に、で、そこですごいね、デッサンをしたりとか絵を描いていたみたいなんですね。ね、そうやって言えばいいんですけどね。はい、とはいえ、ジャングルを描き出して認められ始めたっていうのはルソーとしては事実なわけですよ。で、今回の夢というのも、もうこのジャングルを描いているわけです。ヤドビカという若い女性が左側に横たわるんですね。で、なんかカウチソファーみたいなところに座ってるんですよ。ジャングルにソファーっていう感じでね、 ルソーはね、足かけなかったんで、草むら描いたりとかで、そのソファーに座らせたりとかしだすわけなんですね。で、このポーズも伝統的で、なんかこうマネのオランピアとかグランドオダリスクとかっていう、この昔の作品を彷彿とさせるようなポーズをヤドビカにさせています。で、このジャングルにはハスの花のようなお花がいっぱい咲いてたりとか、あとはオレンジみたいなね、こうあったりとか、ね、草木とか草花がわーってあるんですね。で、その中にはトラとかゾウとか猿のような動物もいっぱいいます。で、この作品夢の中には解説をつけてるんですね。で、ルソーの作品っていうのは作品それぞれに詩とか解説をルソーめっちゃつけるんですよ。で、この夢の作品にも、ルソー自身の解説がついています。ちょっとこれをご紹介します。心地よい眠りに浸るヤドビカは麗しい夢の中で、感慨深げな蛇使いの吹く笛の調べに聞き入っていた。花や草木に月の光が降り注ぐ間、影色の蛇たちも楽しい音色に耳を傾けた、とあります。まあ、確かに蛇使い、笛を吹いている黒人のような男の子かなっていう人が中央にいるんですね。で、動物たちもその笛の音を聞き入っているのか、ジャングルの中に静寂をちょっと保っているっていうような世界観の画面になっています。ルソーの作品はですね、ジャングルを描いているんですけど、ちょっと惜しいとかそういうことではなくて、すごくしんと静まり返っているような空気を感じるんですね。その飢えたライオンとか、先ほどちょっとタイトルだけご紹介しましたけど、ライオンがね、獲物に食らいついているっていう作品なんですけど、そこもなんかけたたましいような、惜しいイメージは全然なくて、すごく何にも音がしないようなジャングルの中でライオンが獲物に食らいついているっていうような画面になってるんですよ。だからルソーってなんかわからないけど、音がないような、あってもすごく静かな、しんと静まり返ったような、なんかね、独特の音が聞こえてくるような世界観なんですよね。とてもジャングルのキャーキャーとかガーガーとか、鳥がガーガー言ってるようなとか、ガサガサしているような音が全然しない、それがルソーの素敵なところかなと私は思っています。このルソーの夢の世界のようなストーリー、世界観というのが、その技術がないからこそ生まれた空想画であり、後のスタイル、シュルレアリズムとかっていう後のスタイルに影響をしていったのではないでしょうか。この才能、ルソー自身が信じた才能っていうのが、もしかしたら時代が追いついていなかったからからかわれたんじゃないかっていうふうに、例えば解釈をしてみると、夢が広がってくるような気がしています。はい、いかがだったでしょうか。ですね、そんな雑貨店さんが、芸術資源館というところに、取材をしまして、でそこでなんかご紹介されてましたね。私もあれ行きたいなと思っているんですが、ちょっとしばらく県外に出ることを自粛しようかなと思っていて、まあ、ちょっと個展の話もしたんですが、コロナの影響をちょっと実家でね、家族の方がしていまして、なんかそこもちょっと気になっているので、行きたいなっていうところはいっぱいあるんですけど、もうちょっと落ち着いたら、私もぜひ行ってみたいなと思っています。ね、そういうところ、せっかく和田さんがご紹介していましたし、ちょっと内容も気になっているところなので。はい、もし先んじて行かれた方がいたら、メールいただけると嬉しいです。さて、そんなこんなでメールをご紹介いたしましょう。吉江さんからいただきました。ありがとうございます。ラチさん、こんにちは。 少し前に熱海に旅行に行き、 MOA 美術館に行ってきました。バスの時間が合わなかったので歩いてみたらずっと上り坂。家族に文句言われつつ、高台から眺める海を時々見ながらハイキングして、なんとか美術館にたどり着きました。山一個分を使ったような壮大な建物に入るとずっとエスカレーター。たどり着いたのは丸い広場のような場所で、幻想的な天井にうっとり。美術館に連れて行くと、いつも文句ばかりの家族も体で感じる非日常感に圧倒され、さすがに感動していました。美術館って建物、空間自体がアートなんだなぁと感じました。展示自体を楽しめたのは私と長女のみでしたが、解説の文字が大きくてたくさん見るものがあって楽しかったです。次は掛川花鳥園に行きたいと思っています。ラチさんの個展こっそり突撃する気満々でしたが、中止とは残念です。ラチさん自身も個展に向けていろいろ準備されてきた中での中止の決断はもっと残念ですよね。次の機会を楽しみにしています。寒くなってきましたのでご自愛ください。次回も楽しみにしています、といただきました。ありがとうございます。 MOA 美術館、私も大好きなんですよね。静岡の熱海にある美術館なんですが、本当に建物自体が美術館、美術品っていうのはまさにそうだなと私も感じています。あのエスカレーター、長いエスカレーターがあるんですよ。でその後にあの天井にね、あの映像がバーっとありまして、万華鏡のような、万華鏡がテーマだったんじゃないかなと思うんですけど、で、あの万華鏡のような、世界観を出していて、もうねずっと登ってきた、よしえさんたちご家族にとっては本当に休息の場だったんじゃないかなと思います。車で行ってもあそこに行ったらちょっと達成感ありますからね。もう歩いて行ったって言ったらもうなんじゃないでしょうか。で、あそこにはね、緒方光琳の、住んでいた場所を模した、なんだろう、建物があって、あそこもね、あの、伝統的ですごく素敵ですし、建物自体もモダンでありながら、MOA 美術館はどちらかというと日本の伝統的な作品っていうものを主に展示しているので、その温故知新を感じる作品群になっています。最近12月13日までだったかな、代表作、MOA 美術館が、一番メインにしている、緒方光琳の紅白梅図屏風が展示されていたかと思います。まあ、紅白梅図屏風はね、あの梅の時期になるとまた毎年展示されてると思うので、またね、あの機会がある人は、ぜひ行ってみてください。私もおすすめです。また梅の時期に行きたいなと思っています。梅の時期はですね、熱海梅園がそばにありまして、MOA 美術館のふもとになるかな、山を降りていったところに熱海梅園があって、その熱海梅園は、日本一遅咲きの梅だそうです。で、その熱海梅園の梅の満開時期に合わせて紅白梅図屏風見てくると、やっぱりね、圧巻なんですよね。私はそこの時期に行くのが好きです。まあ、いつ行ってもいいんですけどね。 MOA 美術館はその秋になるともう紅葉がねすごく綺麗だし、あとはお茶が飲めるので、お茶屋さんのところのお菓子、季節のお菓子もすごくもみじを、モチーフにした和菓子っていうのが、楽しめるかなと思います。はい、吉江さんありがとうございました。もう一個読もうかな。直さんからいただきました。ありがとうございます。フェルメールの真珠の耳飾りの少女、いいです。私はこの作品、この人の作品、好きなもの、嫌いなもの、割ときっちり分かれます。もともと私は人物画はあまり好みではないんですね。ですが、真珠の耳飾りの少女は、描かれている少女の美しさを感じるので好きです。例えばモナリザ、世間の評価めちゃくちゃ高いし、絵画としての技術や完成度は高いんでしょうけれど、すいません、描かれている女性がタイプではないです。超イケメンがそれなりの技術で描かれた作品と、それなりの人が超絶技法で描かれているもの、ラチさんはどちらが好きですか？多分普通の人はイケメンを選ぶと思います。なので何が描かれてるかってめっちゃ重要だと思いません？ それでは次回も楽しみにしていますよ。追伸、個展できなくて残念でしたね。いつかラチさんの作品見てみたいですといただきました。ありがとうございます。そうですね。私もイケメンを選ぶかもしれないですね。でもなんか、ブサオがすごく、幻想的に描かれてたら、確かに目に留まるかなと思います。そうだな、どっちだろうな。まあ、やっぱりいいのは、綺麗な人が、綺麗に描く人が綺麗なものを描くっていうのが、私は好きなんですけどね。前ご紹介しました小原古村が一番私が好きなんですけど、本当にマクロじゃない、ミクロな世界を綺麗に描くっていうのが私は好みなので、綺麗に描く、幻想的に描くっていうのが、個人的には好きです。なのでその人がイケメンかどうかっていうのが、どうだろうな。でも割と度外視かもしれないな。っていう風に思っています。特に現代アートになってくると、どんどん表情を崩していったりとか、描き方を崩していくっていうものが多いので、そっちの方がね、粋に感じるというかかな、私の好みですけれどもね。ありがとうございます。こうやってね、好み聞いていただけるのもいいなと思ってご紹介しました。なんかできるだけ番組本編だとフラットに喋ろうかなって思っていて、自分の好みはもちろん話はするんですけど、バンクシーの回の時にすごく痛感したのが、あんまり好みじゃないっていう風に言うことはやめようと思いました。あの後めちゃめちゃバンクシー調べて、で私オンラインサロン入ってるんですけど、そのオンラインサロンの中でそのバンクシーパロディをやったんですね。でその時にバンクシーが苦手だからやってみて、でどういう気持ちでこの人は書いていったんだろうっていうのを考えるためにパロディを自分でやってみたんですよ。で実際できた作品というか、イラストに関してはまあ、ただのオマージュなんですけど、オンラインサロンのメンバーにしかわからないような、テーマだったりとか、まあ、意図っていうのを組み込んでいって、あ、バンクシーもこれがやりたかったのかなっていうふうに思いました。なので、でもその時わからないって、ちょっと拒否反応を起こしたとしても、それは私がただ単に分かっていなかった、分かろうとしていなかったっていうだけで、あんまり言わない方がいいなって思うようになりました。なので、それと比例するように、あんまり自分がこれめっちゃ好きってそんなに言わなくなったかな、言ってるかな、好きは言ってるかもしれないけれど、ちょっとその辺を気にするようになりましたね。なのでメールで好きか嫌いかって言われるのはすごいありがたいなと思って読みました。ありがとうございます。なんか本編で言えない話とかっていうのがね、できるのが嬉しいです。皆さんもね、ぜひこれが好きだよ、これは好みじゃないよとか、これがめちゃめちゃタイプとかっていうのがね、いただけると嬉しいなと思います。特にルソーなんかは、好きか嫌いかがはっきりと分かれるんじゃないかなと思います。まあ、特に私はこのジャングルの方がすごく好きなので、ちょっと晩年ですしご紹介をしたっていうところもちょっとあるんですけど、まあ、ルソー自体ね、これが最高傑作だなと思ってご紹介をしましたけれども、まあその前のね、肖像画とか人物画、生物画、風景画っていうようなところも、もしよかったら、見ていただいて、これは好きだな、これはタイプだなっていうのがあったらご紹介いただけると嬉しいです。こんな風にそんな美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。また、そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、 そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができますし、あとはブログもやっています。 URL はそんない .com、 sonnai.com となっております。またツイッターなんかもやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。ということで、今週もありがとうございました。ですね、2021年、私毎年1年に1回新しいことにチャレンジしようっていう自分の目標がありまして、2021年はちょっと YouTube に挑戦してみようかなと思っています。ちょっと個展ができなかったので、個展の代わりに何しようと思って考えた結果ですね。そんないプロジェクトでは以前 YouTube もやっていたんですが、ポッドキャストを聞いていた人が YouTube も見るっていうような感じだったので、できればその YouTube にいる人たちにそんないプロジェクトを知ってもらいたいなということで、まあそこのね、まあなんだろう、まあ美術の番組が、YouTube 参戦してみようかなと思っています。まあ何ができるかは分かりませんが、1年に1回何かをチャレンジするっていう自分の目標のためにやってみるっていうことと、まあね、まあ、やってみたいなっていうところがあるので、もしよかったら、後のおいおい、チャンネル URL 共有しますので、よかったらチャンネル登録とかしていただけると嬉しいです。また来週木曜日もお会いしましょう。そんない美術の時間、そんないプロジェクトらちがお送りいたしました。